皆さんこんにちは。結婚相談所ヒロイン婚活塾ナッコードで心理カウンセラーの渡辺大輝です。このチャンネルでは自分を満たして自分らしく生きるをテーマに心が安らぐメッセージをゆるりとお届けしていきます。おい、最近ね、まあ連載中といいますか、ここ数回の放送でね、あの連続でお話ししているんですけど、僕自身が、向き合っております。人生とかね、どう生きる、何を大事にして生きてるの、何のために生まれてきたのみたいなね、あの人生と向き合ってます。まあ、それを考えるぐらい暇なのかもしれないですけど、このね、なんか悩むのはね、暇な証拠みたいなね、こと言われたりしたこともあって、まあ確かになとかね、思ったりするんですけど、まあ人生にはこうやってね、なんだろうなとかって考える時間、まあ悩んでるわけではないんですけどね、僕自身も。悩んでるとかいうわけではないんですが、なんかそのいろいろ考えたくなってるお年頃なんですよ。はい。で、そんな、まあ、僕自身の考えとか気づきを今日も、シェアさせてもらえたらなと思ってます。まあ、こう人をね、人生、結婚相談所やったり、まあ、カウンセリングだったり、あとは発信活動を通して、みんなの人生にね、関わらせてもらってる身として、僕自身もね、自分自身もこうやって考えたり向き合ったりしてますよっていう、等身大のね、そのままの姿を、こう、お伝えするっていうのも大事やなと思って。で、これはね、前アンケート募集させていただいたことにもそういうことを書かれててね、あ、そうなんやなとか思ったりもして、そのこともね、ちょっとお話ししたいんですが、まあなんかこう、やらせる人とかね、教える人、偉そうというか、なんか、自分はさておき、なんか、誰かに偉そうに言ってる人みたいな感じはちょっと違うかなって思うんで、なんか自分の、この、ありたい自分像としてはね、自分も頑張ってるよって、みんなも頑張ろうねって、いうスタンスであれたら嬉しいなって思うし、今までもそうしてきたんだなっていうのも感じています。まあ、その辺のちょっと話をしたいと思います。振り返ると、これなんか前回のあらすじとかあった方が聞きやすそうですね。今日から聞きますみたいな人もいるやろうし。はい。僕自身は、もともと、就職、就活して、大手企業に就職してみたいなのが12年前ぐらいですよ。はい。なんですけど、そっから、まあ、ベトナムの企業にね、転職というか、してとか、あとは日本帰ってきてね、まあ、結婚してましたけど、そのタイミングでこう日本一周したりとか、でその中で YouTube とかね、ブログとか、その発信のね、仕事っていう、フリーランスっていうんですかね、うん、インフルエンサーというか、なんかその仕事としてのこの発信っていう、このスタイルにね、行き着き、で、まあ今もね、発信もしてたりとか、結婚相談所っていうものを立ち上げたりとか、あとは、まあカウンセリングとかね、コーチングとか、心の学びをね、いろいろやってたりとかして、まあいろんなことやってきましたわっていう中で、なんかほんまに、なんていうかな。私は何というか、こう自分はどうやって生きていきたいのとか、何を大事にしたいのみたいなのが、なんかそんなことね、何回も考えたこともあるし、なんかいろんな知識としてこうだよああだよとかで聞いてたことはたくさんね、この数年勉強してきた中であるんですけど、なんかね、いよいよつながり始めるというか、こう、うん、そうやね、こう点でこう点として、僕の人生の中で点としてあったいろんな経験とか気づきとか大事にしてることとかが線になり始めてる感じがあって、いや、その線になる勢いが強烈すぎて、うえーってなんか、それこそちょっと悩んでるというか、なんかちょっとしんどい感じもあるなみたいなのをこう感じてた時期もあったんですけど、そういうのもね、いろいろ乗り越えさせてもらって、今、まさに、今、今日、その、なんか本当にこの線がつながりそうになっているというか、こう、なんか自分の、今までのこととかこれからのこととかがなんかこうつながりそう、一致しそうみたいなね、感じを、感じております。 で、まだね、まだ完璧じゃないんですよ。まあ完璧っていうのはないと思うんですけど、もうあとちょっとっていう感じで、もうあとちょっとなんですけど、日曜日が来てしまいまして、このまとまりきってない状況なんですよね、まだ正直言うと。なので、まあ話しながらなんか多分脱線したりとか、何の話してるんやっけみたいななりそうやし、今日話したことって来週また話すと違う言葉になってそうには思うんですけど、まあリアルタイムの今をね話させてもらって、僕自身もこの話しながらこう思考を整理したりとかね、こう話しながらまた改めて自分で感じたりとかね、させてもらう場にもしたいなっていう。で、このなんか試行錯誤してるこのね様子もまたみんなにねいつも見ていただいているというか、そこをね受け取ってますよっていうのも言ってもらってたんで、そこを信じてね、うん、じゃあ完璧で整えてこうですよとか言わんと、今のそのまんまをねお話ししようと思って今日も、収録してます。まあ、最近ねこういう回ばっかりで、それがねいいよっていう方はありがとうございます。逆になんかもうなんかそろそろ何言ってんのかわからなくなってきたっていう方もねいらっしゃるかもしんないですけど、ご辛抱いただけますと幸いです。はい、というわけで、まずアンケートなんですけども、先週先々週にちょっと急遽思い立って、皆さんにアンケートという形で、まあ、ご意見ご感想を募集させてもらいました。まあコメントとかレターとかでね、いろいろメッセージいただいたりもしてたんですけど、今僕が向き合ってること、考えていきたいことに関して、僕から質問させてもらって、それにお答えしていただくっていう形で、まあ直接ね、その意見を聞いてみようと。僕らのことをお会いした方もいらっしゃれば、お会いしてない方の方が多いかなと思うんですけど、でもこう配信という形でもう7年、8年、ぐらいやってて、で皆さんがねいろんなタイミングで見つけてくださって、今日もこうして聞いていただいているっていう中で、なんで聞いてくれてるんですかとかねもうストレートに言うと、何を得てますかっていうところをアンケートでね聞かせてもらいました。僕自身が自分で考えたりとか、あとは僕のことを知ってる人たちとか、まあ心のね学びの方で関わっている人たちに話したりすることはできるんですけど、配信をね見てくれてる人っていう立場のこう皆さんにね聞いてみるっていうのもすごく面白そうだなと、すごい気づきになりそうだなと思って、ちょっと怖がりながらも募集させてもらいました。はい、で結果ね、もうありがとうございます本当に、たくさんのご回答いただき、そして皆さん思いもね、込めていただいてね、なんか その思いをねすごい感じるのが嬉しいです。なんかその内容云々も参考になるし、なるほどってありがたいんですけど、なんかもう書いていただいてる、あるいはもう書いていただかなくても書こうかなって迷った人もいるだろうし、で迷わなかったとしても、でもこうやって聞いてくれている人もいるわけで、でも聞いてない人がいたとしても、まあ今頃何してんのかなとかね、思ってくれてる人もいるだろうし、もうそれすら思ってなくても、どっかのタイミングでまたふと、あ、渡辺さんの配信なんか久々に見てみようかなとかね、あるいはもう見なかったとしても、いつか関わったその時に何かこう楽しいとかね、幸せやとか、いろんな気持ちをね、あるいは腹立ったかもしれないですけど、何かを得て関わった人もいるんだなとか思うとまあなんていうんかな、まあアンケートは一個の形なんですけど、まあ、ありがたいなっていうのをすごく感じましたね。こうやって関わってくれる、気にしていただいてる方がいるっていうことで、それがねアンケートという形で直接ギフトとしてね届くのはやっぱり嬉しいなって思いました。いや、それもあれですよ、なんかそのレターとかやったらね、まだ匿名でサクッとね、匿名で、まあ、送りやすいですけど、今回ね Google フォームでね、わざわざフォームのアンケート作ってね、これに書いてくださいって言ってお伝えしましたからね、なんかこの匿名は匿名なんですけど、性別とかね年代とかね、なんかいろいろね項目があったりで、質問もね、この発信を見てる理由は何ですかとか、もう全部自由記述ですよ。自由記述の、質問がなんか何個かあって、なかなか重ためのアンケートなんですけど、こんなもうわざわざ開いてね、 わざわざ開いて、んで書いてくれてるわけなんでね。いやー、ありがたいなと思って。で、どんな回答いただいたかなんですけど、大輝はどんなことを大切にして生きている人に見えますかっていう項目を作ってみたんですよ。ありがとうございます、書いていただいた方。そう、どんなこと、これはだから自分がどうかじゃなくて、周りからはこういうこと大切にしてそうに見えてますよっていうフィードバックをね、もらってみようと思って。これなかなか、これ人に聞くことってあんまないですよね。俺ってさ、どんなこと大切にして生きてそうに見えるって聞いたことあります？皆さん、周りの人に。あんまないですよね、多分ね。そう、でもこう関わってる人はこう見てくれてるわけですよね、自分のことをね。自分で自分のことを考えるよりも、実は人から見た自分の方がなんか的をいてたいとかね、そういうこともありますよね、っていう観点でね。まあ、みんなどういうふうに見てくれてんのかなっていうのを聞いてみました。ちょっと読み上げてみると、人のことを強く否定しないところがいいと思います。ユミさん、人とのご縁、周りにいる人を大切にできること、すべて肯定しようとしていること、ユミさんの精神安定図。こうでないとあかんという凝り固まった思考ではない、柔軟なの、自分に正直に生きること、ご縁ですかね、人との。まあ、ご縁って、ね、さっきも出てきましたね。大輝さん自身が興味を抱いたことをきちんと大切にできている方に見えます。また人の本当の気持ちを大切にしたいと思っていらっしゃるようにも感じます。自分の信念を持って人の役に立ちたい。自分で決めたことは継続的にやり遂げる。人生相談を聞かせていただいていると、自分個人で思っていることは思っていることとしてあるとして、現実に相手の状況を冷静に見て発言することを大切にされているように思います。人と人、心と心のつながり、後悔しない生き方。誠実に YouTube など取り組まれている方に見えます。何をするにしても感謝を忘れない姿勢。少しでも気になることは自分で体験して考えを見出す姿勢。ご家族をとても大切にされていると思います。自分の気持ちや好きに忠実ということ。いや、ちょっとこれ全部読み上げたいぐらい、嬉しくて、ありがたくて、面白いんですよね。なんかそういう風に、へーと思って。こうざっとね、読ませてもらった感じやと、人を大事にしていたり、なんかそういう風に映るんやと思って、それちょっと意外だったんですけど、意外ってことはないか。まあでもね、そういう風に受け取ってくれるんやなと思って、人を大事にする、リュウミとかね、家族を大事にしていること、あと挑戦したりね、自分らしく自分がどうしたいかで生きているように見えるとかね、へえと思って。でやっぱ僕よりもね、僕のことを覚えていらっしゃるというかね、よく知ってますよね。その挑戦がね、大事にしてると思いますっていうご意見で、いつか大輝さんが言っていた人生は軌道修正力的な言葉に感銘を受けて、私の人生にも採用しています。あと環境を変えたり、自分の好きなことをいろいろ模索して、自分のこれだというものを常に探している、そしてそれを楽しんでいるのではないかと思いますって言っていただいて、なあ面白いなあって。でしかも人生は軌道修正力って、そんなこと言ってたんや自分っていうね、それも発見だったんですけど、まあ的な言葉なので、多分そのままのこの言葉では言ってないのかもしんないけど、そうなんやと思って。でこうみんなのね、このアンケートとか、この軌道修正力とかもこう受けて、あでも確かに軌道修正力とかは大事にしてるなって思って、過去の自分に気づかせてもらったんですけど、で僕のその座右の銘、なんか座右の銘なんですかとか言われることはあるじゃないですか。あんまないか。まあでもある時にね、なんやろうって僕はそんな用意してないんですけど、まあ一個なんか大事にしてる言葉として、西欧ガウマっていう言葉があるんですよね。これなんかラジオで多分話したことあったと思う。なんかそれこそレターで座右の銘なんですかって聞かれたような気もするし、確かね、話したと思う。これはまあ中国の古事に由来する言葉で、まあ、人生のこう幸せとか不幸やとかいうのはこうもう分からんと、一見不幸に見えることでも幸せになつながったりするし、幸せやと思うことも不幸になったりもするし、なんていうの、 人生はもう、ね、山あり谷ありで自分の心の持ちようで変わりますよっていう捉え方で変わりますよみたいな風にも僕は受け取ってるんですけど、なんかそういう言葉が座右の銘として上がってきてて、これ何年か前からも言ってるからそう でしかもね、多分もう10年以上前、いつから言ってんねやろ。でもなんか採用が馬っていう言葉は自分の中にずっとあって、なんかここ数年で見つけたとか気に入った言葉じゃなくて、いつからか忘れたけどずっと思ってるんですよね。でまさに人生は軌道修正力っていう部分とつながりそうで、うん、なんか僕はだから人生をそう捉えたい人なんやなっていうのをちょっと改めて感じたんですよね。だから多分ね、もういろいろね、冒険しながらね、ご縁も大事にしながらね、自分のなんかその時やりたいことをやっていろんな経験して、まあ修行してんねんなっていうふうにちょっと改めて思いました。それこそなんか人生のなんか、レールみたいなのにね沿って生きて、まあ、沿ってたつもりもないんですけど、でも気づいたらなんか割とレールに乗ってるみたいな感じだったんですけど、そっからポーンって外れて、まああれやこれやしてみたりとか、苦労したこともあるし、悲しいこともあったし、不安なこと焦ることもたくさんあって、で結婚っていうのもそうですよ。なんか結婚もね、まあ、人と人がね一緒に生きていくわけじゃないですか。まあ難しいですよ、うん、一緒に生きていくっていうのは。ちょっと前まで赤の他人やった人と人生一緒に背負い合って、うん、自分の人生だけじゃなくて相手の人生とか家族の人生も思って一緒に生きていくわけじゃないですか。そらまあね、大変ですよ。大変やからこそいろんな試練が訪れるし、これはね、なんかどっかで聞いたのか、でも僕自身もそうやなって思うのは、まあ、結婚相手に、ね、なる方って結構自分の人生の試練のために登場しているというか、なんか相性とか言うじゃないですか。確かに相性も大事で、なんか相性最高で、なんかもう何の問題もない人と一緒になりたいっていうのは、まあそれはそれでいいんですけど、でもなんかそういうもんじゃない気もするんですよね。むしろなんか相性悪い人とか、自分が向き合わないといけないポイントを教えてくれる人がパートナーとして現れてくれるような気がして、だから結婚することでいろんな気持ち味わうし、まあ喧嘩することもあるかもしれんし、でもそこをねどうやって乗り越えていくかとか、どうやってそこをね気づきにして自分の成長にしてね、乗り越えていくか、また自分の人生のなんか次元とか幸福度を上げていけるかみたいなね、ところが結婚なのかなっていうのを、まあ僕ら夫婦の関係もそうですし、身の回りのことを聞いてたりしてても、やっぱり結婚ってなんかこういろんなことを教えてくれるなとかね思ったりも、するんですけど、まあやっぱりこう採用が馬というか、いろんな、不幸なこととかも含めてやっぱり今の自分の人生なので、うん、なんかそうやとしても今日生きていきたいし、明日に希望を持ちたいし、なんか自分らしく自分の人生自分で意味を見出して自分らしく生きていきたいみたいな、なんかそういう思いをすごく感じました。でね、僕がだから最近その関わってる人の中で、出てくるのが自由っていう言葉がちょこちょこ出てきてるんですよ。自由とは何かとか、自由になりたいとかねっていう文脈で自由って言葉聞いて、自由って何やろなっていうのを考えたりもしてたんですよ。みんなもね、どうですかね、自由になりたいかって言ったらわーってなると思うんですよ。おーって、まあ、その温度感じゃないかもしれないけど、不自由がいいか自由がいいかっていうと、なんか自由になりたいなとかね、思ったりすることが多いんじゃないかなって思うんですよ。もっと、何やろな、こういうことしたいっていう自由もありますよね。こう旅行きたいとかね、キャンプに行きたいとか、なんかこんな暮らしをしたいみたいな自由とか、あるいは今何か不自由を感じててもっと自由になりたい、こんな仕事じゃなくてもっとこれしたいとか、今人間関係が不自由やとかね、お金がないから不自由だとかね、もっと自由になりたいとかあるんですけど、なんか自由って何やろうって、まあ、考えるわけですよ。で、まあ考えてみて、その じゃあお金があるから自由かとか時間があるから自由かっていうとなんかちょっと違うなと思って、確かにお金があるから得られる自由ってあるし、時間があるから得られる自由とか、なんかゆとりがあって自由だとかでね、感じる自由ってあるんですけど、なんかちゃうなと。で、僕もなんか自由でいたいな、自由になりたいな、自由でいたいなっていう気持ちはあって、なんかお金が欲しいとか時間が欲しいっていう自由じゃないし、なんかなんなんやろなと思ってたんですけど、で結局ね、行き着いたのが、自分の人生に自分でこう意味を与えられる自由が欲しい、そういう自由でありたい、自分の人生に対して自由でありたいっていうことなのかなって行き着いたんですよ。行き着く過程は忘れましたでも自分で決められる自由、時間があるとか何かがあるとかじゃなくて、それすらなんか自分でちゃんと自分の人生とか意味を決められる、誰かに決められるんじゃなくて、誰かと比べてどうとかでもなくて、自分が自分の人生に意味を見出せることの自由みたいな、でその感覚は結構なんか当たってるなっていうか、確かになみたいな風に、感じてて、そんな自由でみんな生きたらすげえやんとも思うんですよだから結構こういう方向の自由が大事そうだなっていう感覚がある。はい、でここまで考えて、ビクトール・フランクルという人にも行き着いたんですよ。でこの方はホロコーストの生還した、方でもあって、精神科医であり心理学者でありっていうね、そういう方なんですけど、そのホロコーストってね、もう大変って一言で言い切れないですけど、もうそれぐらい大変な環境で生還された方で、その時のいろんな気づきとか、自分が体験したことをこう手記にねまとめて、それが世界的なベストセラーになったりしてる方なんですけど、その方がなんかこういろいろ主張しているわけですよ。人生とはとか自由とはに関していろんな気づきを踏まえてね。でなんかこう人生って何の意味があるのかなとか考えたことある人も多いと思うんですよ。なんか何のために生きてんだろうとか、何をして生きるのかとかね。でなんか自分がどう生きるかってなんていうの、その考えたくなるんですけど、どう生きようかじゃなくて、逆で人生からあなたはどう生きるんですかって聞かれてるのが本当やと。なんか意味わかりますかね。こう人なんか何の意味があるんだろうって考えてる時って、なんかちょっと誰かに委ねてるっていうか、まあなんならこう神様教えてくださいみたいな、自分の生きる意味を知りたいです、教えてみたいな、どうやって生きていけばいいですかって、何かにこうすがりたくなったり頼りたくなったり、なんか教えてほしくなったりもするんですけど、自分がそういうのをね問う立場じゃなくて問われてるんですよ常に。神様からかもしんないし、自分の人生からかもしんないし、大いなる何かかもしんないですけど、あなたはどう生きるんですかっていうのを聞かれてるんですよね。今日も朝起きてからいろんなことがあったと思うけど、あなたはどう生きたいのっていうのを常に聞かれ続けてるんですよ。嬉しいことも悲しいことも全部ね。まあ、それってね大変やなっていう気もしたんですけど、常になんか私はどうこの今日の出来事にどんな意味を持たせたいのとかね、どう生きたいのみたいなのを常に問われ続けて、常に答え続ける人生って考えたら、いやいやなんかもう教えてよみたいなね気もしてくるんですけど、逆に言うと全部人生自分のものなんですよね。自分で答えられるから、なんか誰かに教えてとかね、どうしたらいいんですかやと、誰かに決めてもらわないといけないし、誰かが正解になっちゃう、誰かなのか何かなのか、外側が正解になっちゃうんですけど、あなたはどう生きたいので、あなたどうすんのって、どう生きたいので、今日はどうすんのみたいなに聞かれてるんやとしたら、自分次第なんですよね全部ね、って思うと実は優しいのかもしれない。優しいっていう言葉が合ってるか分かんないですけど、自分が問われ続けてるっていうのは自分に主導権がある、どう答えるかは自分次第、どう受け取るかどうするかは自分次第ってことなんでね、自分の人生って自分のものですよね。 そう、なんかこのね、フランクルという人にも行き着き、自由ってね、なんだろうみたいな話にもなって、ちょっと哲学チックになってきてるんですけど、なあ、その自分で決められることとか、自分の人生自分で意味を持たせられることやなっていうところから、人生っていうのはなんかどう生きたらいいですかって、なんかこう外側に答えを求めるんじゃなくて、全部やっぱ内側にしかなくて、人生から逆に問われてるんだという話ですよね。で、この人生から問われてるってなんやろうってなるわけですよ。何問われてるってみたいな、質問せんといてっていうか、あなた誰ですかってなるんですけど、あなた誰ですかっていうのがね、分かったんですよ。これがね、未来の自分です。はい。未来の自分から聞かれ続けてるんですよね。あなたどう生きたいのって、どうすんのって。うん。と思う。なんか、まだね、ちょっとまとまりきってはないんですけど、つまりそういうことなのかなって思いました。なんか、他人とかね、神様的なやつとかから、あなたどうすんのって言われるよりも、よっぽどなんか言うこと聞こうかっていう気にはなりますね。自分やし、だって未来の自分なんでね。で、ここでまたこの話にもなってきて、だからこういうことかって、ちょっと僕の中でようやくつながったんですけど、その時間は未来から過去に流れていくっていう話があって、こう過去を積み上げて、過去が積み上がって今がある、で、今を積み重ねていった先に未来があるって考える方が自然に思うかもしれないけど、時間って未来から過去に流れてるっていう考え方もあるんですよ。例えばで言うと、川の流れとか、こう川の真ん中に自分が立ってるとするじゃないですか。こう流れが急やったらちょっと危ないんですけど、立ってるとして川を見てますと。川上でもいいし、川下でもいいと思うんですけど、まあ見てます。で、水、川の水ってありますよね。川の水がどうやって流れてくるかっていうと、川上から川下に、上から下に流れていきますよね。だから川の水っていうのは、上から下に流れてると。自分が今足元で感じてる今の水っていうのは、川上の、まあ未来からね、こう流れてきたもので、自分の今、足元の今っていうのを通過して、自分の後ろ側に流れていくということで、まず未来の水、川のその山の上で湧き出た水があって、それが現在にやってきて、自分を通り過ぎて過去に行きますよね。これが未来から過去に流れていくっていう、その時間の感覚だ。その時間視点で、川の水視点で考えると、未来から過去に流れていくってなるわけですよ。逆に、じゃあ自分が川上の一番上に行って浮き輪に乗って流れていくって考えると、自分は川上の過去というか今からどんどんこう川下に流れていって、川上が過去になりますよね。自分が動いていった、流れていった後なんで、上が過去になって、流れてる今が現在で、で流されていく川下の方が未来になっていきますよね。逆ですよね。自分が流れるんやったらそういう捉え方やけど、自分が止まって水が流れてくるって考えると、流れてくる上の方が未来であって、で未来から流れてくるっていう認識になるわけですよ。意味わかりましたかね。僕もこれむず説明って思いながら説明してるんですけど、まあ要するに時間が未来から流れてくるみたいなね、考えもあったりして、でそうすると何がいいかっていうと、その過去から現在があって、現在の積み重ねが未来やって思うと、今しんどいと未来もしんどいじゃないですか。あ、もう自分の人生ろくでもない人生やって、今も大したことなくて、このままじゃ自分の人生未来もあかんわってなっちゃうし、しんどいですね。でも時間が未来から流れてくるのであれば、その未来のゴールっていうのは、自分でも決めれるわけですよ。例えば川の流れやったら、ちょっと自然の流れであれかな、あ、なんか、カフェ行ってコーヒー注文しましたと。だコーヒー来るじゃないですか。でコーヒー飲むじゃないですか。っていう、コーヒー飲みたいっていうのは叶えられますよね。 で、それなんで叶ったかっていうと、コーヒー飲みたいですってコーヒーくださいって店員さんに注文したからその願いが叶ってるわけで、うん、それをしなかったらコーヒー飲むっていうのは叶わないですよね。ね、だから自分がコーヒー飲みたかったらコーヒー屋さんに行くとかコーヒー注文するとかいう、そのそれそのゴールを決定すればいいということですよ。だから自分の人生行きたい方向にちゃんと注文しましょうっていう話になるのかもしんないですね。うん。うんっていうことなのかも。っていうことを学んだりしてたんですけど、なんかちょっと腑に落ち始めてるのも感じていて、なんか嬉しくてちょっと話してるんですけどね。そう。だから、過去から未来へ時間が流れるってなったら、もう昔こうやったしとか、俺今までこうやしみたいなんで、もう何の未来もね、描けない、どうせ未来もこうなるわなんですけど、未来から流れてくるんやったら過去がどうとか関係ないし、未来どうありたいので自分の人生を自分で描けるわけですよ。でそのこうありたいっていう未来からやっぱ時間が流れてくるわけですよ。あ、こう ありたいっていうのも自由に描いていいし、でそのこうありたいって描いた未来からいろんなもんが流れてきます。コーヒー注文した時にコーヒーが流れてきたら願い通りなんですけど、コーヒーじゃなくて紅茶が来るかもしれん。で紅茶が来た時に、コーヒー注文したのに紅茶流れてきた、紅茶出してきた、最悪って思うのも自由やし、紅茶が流れてきたってことは今日は紅茶を飲めということなのかな、でその紅茶を楽しむもよし、これはほんまに欲しいのはコーヒーやからちゃんとコーヒーですよって、言おうかなってするのも自由やし、で まず紅茶がやってきたことにどんな意味を持たせるのかも自分の自由やし、最悪って思うのか、あ、おもろいと思うのかも自由やし、っていうね、なんかその自分の未来は自分で決めれるし、自分の今も過去も自分の人生は自分で意味付けできるんだよっていう自由があると、全部人生自分のもんになる感じがするんですよね。で、そういう生き方をしていきたいし、今までも大切にしてきたんやなっていう、自分の人生自分だけの意味が与えられる、自分の人生は自分のもの、それが僕で言うなんか自分らしくっていう捉え方なんかなとも思ったし、うん、なんかそういうところとね、つながって行きましたどうでしょう、伝わりましたでしょうか。でこんな自分で生きた時に、世界はどうなるのみたいなんとかもねちょっと考えたり、してるんですけど、それはねまた改めてもうちょっと話をまとめてねお話ししたいと思うんですけど、今の僕のリアルのところで言うと、その自由ってなんだろうとかねいうところになり、それってなんかお金があるとか時間があるとかそういう何かがあるとかないとかいう話じゃなくて、自分の人生ね、自分で意味を持たせられることなんだろうって、思ったし、それってつまり僕の人生にはどんな意味があるんだろうって自分から人生とかなんかこう世間とか、神様とかにね教えてください、自分の人生の意味なんでしょうかじゃなくて、自分が逆に問われてるんやと、あなたはどんな人生にしたいのって、今目の前のこれあなたはどうすんのってどうしたいのって問われ続けている。でそれは、未来、あ、そうそう、それはで誰から問われてるのかというと未来の自分やと、未来どうありたいかっていうその自分から、あなたどうすんの、今日どうすんの、明日どうすんの、明日どうすんの違うか、まあそのどうすんのって言われてますよと、自分から問われてるんですよと。でなぜなら時間は未来から流れていくから、過去に向かって、過去の積み重ねで未来があるんじゃなくて、未来どうありたいかから時間は流れてくるんですよと。でその未来どうありたいかは自分で決めれるし、その未来から流れてきた今をどう意味付けするかはもう自分次第やし、そこから流れていった過去をどう捉えるかも自分次第ですよと、全ては未来どうありたいか、どんな自分で生きていきたいかっていうそこですよっていう、そんな話につながりました。ちょっともうちょっと解像度上げていきたいところなんですけどね、もう荒削りでこんな感じです いかがでしょうか。こういうね、こういうのもちょっとね、あんまりね、なんかこう調べてもこんな話なかなか出てこないと思うんでね、このリアルな感じでみんなにとって人生とはってね、考えたり向き合ったりするのに一石を投じられたらいいなって思います。はい、まあ、それもこれもね、アンケートでね、ご協力いただいたりだとかっていう意見感想もすごく、助けになってます。ありがとうございます。まあなんか本当にもう 点と点がどんどん線になっていくのを感じていて、今週もまたね、いろいろ考えたり、考えるというか、向き合ったりするのも忙しいですけども、引き続きいろいろ楽しみながら、自分のことね、楽しみながらやっていければ、でまた気づきとか感じたことはシェアさせてもらえればと思います。はい、まあ僕自身の人生、そのね、自分で決めていくっていう、その自由っていうのをね、大事にしてそうに感じたし、でみんなにもきっと大事にしてほしい、でそういうことを伝えてきたんやなっていうのも感じました。うん、ちょっとすごいですよ、いろいろどんどんどんどんなんか解像度が上がってますよ。でこれはきっといろんな僕自身の生き方そのものにも関わるし、じゃあそんな僕がじゃあ仕事で何、どういう、なんていうの、何を実現したいのとかね、人間関係でどうしたいのとか全部つながってくると思うのでね、はい、ちょっと引き続き、最近ね、あったかくなってきて桜もねよう咲いてるじゃないですか。なんでちょっと公園にね、椅子をキャンプチェア出してね、ちょっとピクニックがてら、ノート書いたりとかねそんなのどかな、のどかな生活をねしたりもしております。暖かくなるといいですよね、なんかちょっと出かけようかとかねしやすいですからね。はい、というわけでちょっともう話したことバーってね、バーって垂れ流してるんで、なかなか理解しづらいこともあったかもしれないですけども、はい、何かね、こう気持ちとして感じてもらえたら嬉しいなって思うし、まあ、もうちょっとね、分かりやすくっていうのはまた次週以降でもね、気づきとしてお話ししたいと思うので、また僕自身の考えの変化とか、なんかリアルな言葉とかもね感じてもらえたら嬉しいです。ありがとうございます。はい、というわけで今日はちょっとベラベラ喋りましたが、今日はというか最近いつもそうか、はい、最後までお聞きいただきありがとうございます。レターやご感想も引き続きお待ちしております。ご相談もね歓迎ですので、ぜひよろしくお願いします。放送のね説明欄からレターを送っていただけます。はい、というわけで、以上です。また次回の放送でお会いしましょう。ほな。